まあ、関東ではさ、まあ、この週末でかなり桜が咲いてさ、お花見に行った人もね多いんじゃないかなって思うんだけど、まあまあ、毎年ね毎年お花見したいなって思ってるんだけど、結局ねいつもできずにさ終わってしまうという人生をさ、まあ、繰り返してきていて、まあ、今年こそはと思ってさ、まあ、仕事をねいつもあの9時半ぐらいなんで、じゃあ仕事終わったところから夜桜でもね行っちゃおうかななんてね思ったりして、まあ、もちろん一人なんですけど。で、埼玉はね、まあ、この埼玉市の大宮駅っていうところがあって、大宮アルディージャのね、大宮駅ですけども。で、そこの駅から少しね、歩くと大宮公園っていうのがあって、で、まあ、初詣とかでもね、まあ、氷川神社っていうね、埼玉だと氷川神社有名なのかなと思うんだけど、で、あと、まあ、桜のね、名所でもあって、桜の本数的には1200本ぐらいあるらしいわけ。ね。ラジオ始める前にちょっと調べましたけど。だ結構な大規模なね、桜の名所であるわけよ。ねせっかく、まあ、近くにね、こんなところがあるわけだからさ。まあ、行かないのはね、ちょっともったいないかなっていうのでね。まあ、行こうかなっていうところだったんです。で、まあ、駅着いたのがね、夜の、10時ぐらい ?22 時ぐらいでさ。で、駅降りて。で、ちょっとね、歩くと、まあ、そのまま行けばよかったんだけど、ちょうどね、牛丼の松屋がさ、牛丼、なんか安くしてるよセールやってたからさ、ね、並盛り一杯240円でやってたから、まあ、お腹も空いてたしさ、まあ、本当はね、夜桜見ながら、屋台とかあればね、屋台で、ちょっと、ね、焼きそばと、たこ焼きと、お好み焼き食べてと思ったんだけど、そんな我慢できないよね、やっぱしね。で、松屋寄って、で、食べて、ちょっとね、満足しちゃってね。で、そのまま、一応ね、まだ夜桜に少し気分が乗ってたんだけど、まあ、そっちの方行こうと思ったら途中でゲーセンがあってさ、ちょっとゲーセン寄っちゃってさ、もうゲーセン寄っちゃったらもう行く気なくなっちゃってさ、でちょっと遊んでたら、まあ、これ全部一人での行動だからね、友達ととかじゃなくてね、一人ぼっちのね寂しいね、夜中のねちょっと街中徘徊なんですけども、で松屋行って食べてゲーセン行ってちょっとまあ遊んで、でじゃあ帰ろうかなと思ってね。でもちょっとお腹空いたなと思って、で夜桜も見てないしなと思って、でマクドナルドあったから、じゃあマクドナルド寄って、なんか最近ね出たね、フィレオチキンフィレオ照り焼きみたいな、照り焼きチキンフィレオ、ね、そんなのが新しく出てたから、じゃあこれを食べてねちょっとゆっくりしようかなと思ってね。で結局桜を見ずにね、なんか食うもん食って遊んでね帰ってきましたというね、毎年こんなんだよ結局ね。今年はでもねタイミング的にはねぜひ行きたかったんですけど、でもねなんかね後々聞いたら友達からなんかやっぱしちょっと自粛してるそういう風潮があるらしくてね、屋台はねあの時はまだ6時ぐらいで、夕方ってか夜の6時でなんかもう閉めちゃってたらしくて、行ったとしてももう屋台はやってないし、あとそういうなんか明かりとかもなかったらしいんだよね。だから真っ暗の中本当の夜桜だったらしいから、まあ行かなくて正解っちゃ正解だったんだけどさ、でもちょっとね毎年行きたいなと思って、もうそれこそ実家にいる頃からさね、桜が咲いたら花見行きたいと、で幼馴染とかにさ花見来てんだけどっていつも言うんだけど、まあルイは友を呼ぶというかさ、幼馴染もね俺に輪をかけてデブ賞だからさ、まあ、正直俺の方がデブ賞じゃないっていうのもねちょっと衝撃的な話ですけど、まあ、俺よりデブ賞だから桜をね一緒に見に行ってくんないんだよね。なので結局ね地元にいる時も花見できず、で、こっち出てきてもさ、 なかなか花見なんてできないよ。近くにあってもね。一人だと、やっぱし、なかなか行けないしさ。だから、ちょっとなと思って。今年は、まだね、桜咲いてるっちゃ咲いてるから、ちょっとね、今週平日2日ぐらい、お休みあるから、ね、大宮に行く用事もあるしね。また、一人ぼっちでね、ワンカップでも飲みながらね、ちょっと花見でもしたいななんてね。そんな今週、ね。じゃあ、今日もね、1時間やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジ、パーソナリティ、パルです。こんばんは。みんなは、ね、桜、関東は咲いたけどね、まだ、関西とか、まあ、東北はもうちょっと、もう正直それどころじゃないかもしれないですけど、ね、まだちょっとね、肌寒い日もあるからね、まだ満開じゃないかもしれない。来週末ぐらい。今週末っていうか来週末っていうか次の週末ぐらいがね多分ピークになるかなと思うけどね。桜も散るの早いからね、いつもね。あー咲いたなと、満開だな、行こうかなって思った頃には終わってるっていうパターンね、毎年そんなんですから。今年はねちょっと行きたいななんて思うんですけど、ただねアルコールがさまたちょっと最近不摂生してさ、また肝臓がねちょっとね調子悪くてね、体が重いんだよね。ほんと、肝臓みんなね、大事にした方がいいよ。どんな感じかっていうと、ね、体の中の血液が全部酸化しちゃって、ね、もう酸化してる感じがするんだよね、もうね。酸化してって、もうなんか体がすごい気だるいんだよね。なんか気持ち悪くない二日酔いみたいな。の、なんか、そのマックスみたいなので、それがね、ずっと続いてるんだよね。だからやっぱしね、肝臓はみんなね、健康にね、しておかないと、ま、デブ症の人間がこんな肝臓悪くなったらもっとデブ症になっちゃうからね、せめてね、肝臓を良くしておきなさいということでね、本当はジムにね、それでは行かなくちゃいけないんですけどね、汗をかいてさ、体を動かしてって話なんだけど、ジムも行けないしさ、結局、3月行ったの俺4回でさ、4月1回も行ってないからね。明日から。ね、行かないといけないなと思うんだけど。やっぱね、ほんとにジムのトレーナーがね、高圧的だからさ、行くに行けないんだよね。なんかもう、結局さ、なんだろうね、人と関わりたくないのにさ、もともとが。なのにジムに行って、人と関わんなくちゃいけないってさ、ほんと、なんか、辛いんだよね。普通に、行って、で、なんかそういうマシーンみたいなね、自分でガシャガシャやるんだったらいいんだろうけど、まだ初心者だからさ、あと2回初心者講習が残っててさ、それをクリアしないと自分で勝手にするのもね、なんかあれかなと思って。なんで、あと2回ね、我慢しちゃっていけば、あとは楽しくね、できるんじゃないかなと思うんだよね。しね、ダメなんだよね。自分のペースでね、やらせていただかないと、僕みたいなね、こういうなんかメンタルの弱い人間はね、結構厳しいななんてね、思うんですけど。じゃあ、ちょっとね、まあ、そんなんで、今週もね、まあ、やってくんですけど、あとね、じゃあ、お便りね、お待ちしてますから、何かあったらね、お便りいただけたらと思います。お便りは掲示板、もしくはメールでお待ちしております。掲示板は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページありますので、そちらの掲示板に、ラジオ用スレその2というね、ところありますから、そちらに書いていただくか、あとメールの方が、メールアドレス、ありますんで、こちらが radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお便りいただけたらと思いますね。じゃあちょっとねお便りねいくつかいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。はるさんこんばんは。先週は泥酔スペシャルオツです。僕も結構飲んでフラフラでした。それで今日はまさかの不人気コーナーの今期アニメレビューしちゃうんですか。まあ僕は好きですけどね。それでは今日も頑張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございます。ね。先週は、ちょっと先週ね、振り返るっていう部分もね、やっぱちょっとしていかないといけないと思うんだよね。ちょっと他にちょっとお便りいただいてますけども、ラジオネームポポロンさん、先週の泥酔スペシャルは面白かったです。結局 ドタバタ言っていた下の階の、人はどうなったんですかとね、お便りいただきましてありがとうございますということでね、先週、第120回記念放送ということで、私がね、まあすごい泥酔をしてね、ラジオをするというねことに挑戦しましたね。しましたけども、あのね、相当泥酔してたよね。驚くぐらい。っていうのもね、途中途中ね、言ったか言わないか覚えてない部分もある。ね。ま、というところもあるし、あとは、一番びっくりしたのは、このラジオが、スペシャルの放送が終わって、で、その後に、まあ寝たんでしょうね、俺がね。寝て、で、次の日朝起きて。で、朝起きた時に、俺昨日風呂入ってねえなーと思って。やべえなーって酔っ払ったまま寝ちゃったなーとか思って、口の周りをね、触ったら、髭がね、剃られてるわけ。ちゃんと。あれ、俺髭剃ってるぞと。俺髭剃ったら確実に風呂入ってるよなと思って。したら、ちゃんと、服も着替えてるんだよね、寝巻きに。で、ちょっと記憶を辿っていくと、ああ、俺、髭剃って風呂入った記憶、ちょっとあるわ、みたいな。でも全然、なんかもう、確信はね、持てない感じだったんだけど、そのぐらい酔っ払ってた。本当はね、もっとちゃんとしたことをね、皆さんからせっかくお便りいただいたからさ、答えていきたいなと思ったのに、そんなね、泥酔した状態じゃね、なんかあんまりね、ちゃんとしたね、お答えもできなくてね、申し訳なかったかなと思うんだけど、もうなんか、後半とかはね、ちょっとひどい感じになってましたからね、ユーモアもクソもなかったですから。まあなんでね、ちょっとね、反省しつつ、まあスペシャルウィークだからね、それちょっと、まあ、いつもね、最近体張ってなかったから、ある意味体張ったということでね、いいんじゃないかななんて思うんですけどね。で、まあ、下の階のね、住人がね、ドタバタしてましたけど、さっき、今もね、ちょっとドタバタしてますよ。ね。まだ、多分小学生とかの子供がいると思うからさ、もう夜の11時じゃない ?11 時って昔の小学生は寝てたよね。9時、10時で。と思うんだけど、俺がおっさんなのかな?ね、30歳ぐらいのやつはさ、小学校の頃は10時くらいには寝てたよね、普通に。と思うんだよ。まあ、俺も、小学校4年生ぐらいから、なんていう、深夜のラジオというか、ちょっとラジオ聞き始めたからさ、だからそっからちょっとなんか寝不足というかね、夜更かしばっかりするようになってきたけど、それまでは、ちゃんと9時とか10時に寝て、っていうね、生活してたからね、まあこれも現代社会なのかななんてね思いつつってことでね。で、あとはちょっとね、さっきお便りいただいたもぬけの殻のお尻7さんからいただいた、今日はまさか不人気コーナーのね、今期アニメレビューしちゃうんですかというねお便りいただきましたけども、しちゃう?でも不人気なんでしょ?ね、不人気とか言われちゃうとできないしっていうねあるんですが、ね、まだあとね、ちょっとね、どうしようかなと思ってる部分があって。っていうのも、まだ、ま、この前のね、ところはその、2011年冬のアニメやってて。で、今期は2011年春のアニメなんだけど、まだ終わってない冬のアニメもあるし、で、まだ始まってない春のアニメがあるんだよね。だからちょうど今ね、中間時点だから、来週になるとちょうどキリがいいからね。まあ来週なのかなと思うんだけど。ね、もっとね、これいつも思うんだけど、アニメレビューね、人気ないんだろうなとか思って。でもコーナーね、ワンシーズンに1回のコーナーだしちゃんとやんなくちゃなとか思ってたんだけど。でもさ、もっとみんなね、アニメね、なんで見ないのと思って。面白いのにと思ってさ。正直だって俺このラジオをやってるか、アニメ見てるか、ニコニコ動画見てるか。正直これだけだからね。ここ1年2年。 そう考えるとさ、なんでみんなそんなアニメ見てないのと思うんだよね。面白いアニメあるってって話なんだよ。だからまあ、いつもさ新しいねそのアニメレビューばっかりしてるから、じゃあ今週は軽くね2011年の冬ねやっていたアニメで結局どれが一番面白かったのっていうね話をちょっとしてっていうね。でもし興味を持った人はDVD が出てるから DVD 見て、あそうかアニメって面白いんだと、じゃあねまたこの春アニメはまた始まったから、じゃあこのねレビューを参考にして見てみようかなと、ね、いうことでアニメファンが増えてくれればいいなというねところなんですけど、アニメ人気ねえのかな、あるだろう。これ聞いているリスナー層は男で、しかもまあ、童貞だったりとか童貞気質が高い人間でしょ。ということはもうアニメ好きなの確定でしょ。まあ、ゲームかアニメかの二極化になると思うけど、でもゲームやってるやつはアニメもさ多少なりともさわかる人間じゃない。ダメだよそんな、なんか俺アニオタじゃないしみたいなさ、そんなことを言っていっちゃうね。ということで冬のねアニメなんですけど、ちょこちょこね喋ったからね、どれがいいとか悪いとかってのは大体みんなわかってるかと思うんだけど、まあ一番面白かったというか、まあまだ続いてますけどね、魔法少女マドカマギカね、これが一番冬は一番だったんじゃないかなと思うんですけど、でねなんかいろいろと地震とかねいろいろあって放送とかもねいろいろ伸びてしまったんですけど、今日ね発表があって、先ほどかなね、ヤフーニュースとかにも出ましたけど、4月の21日の深夜から多分 2,3 話、今ねその最終話まで 2,3 話あるから、それをね、いっぺんに放送しちゃおうじゃないかっていうねことらしいんで、まどかまぎかね待っていたみんなはね、これでようやくね見れるから嬉しいんじゃないかなっていうね、まあ朗報だったんですけどね。いや本当にいいよ。オープニング見て、わこんななんかちょっと小学生の女の子が見るようなアニメかよとか思ったら全然違うみたいな、小学生の女の子が見たらもう完全にトラウマだよね、一生つきまとうね、そんなアニメですからね。まあぜひで普通に面白いんでね。であとは、インフィニットストラトス、もうこれはもうキャラクターが可愛いからね、みんながね、それでまあ萌え豚っていうものにねなりましてね、そういう動画を見てるとみんながブヒーブヒーっていうね、全然意味がわかんないと思いますけどね、まあそのぐらいね、まあ萌えっていうよりもね、そういういいね可愛いキャラがいっぱいいるアニメということでね、まあ全然でも話は進展しなかったんだけど、まあ多分2期がね1期の評判が良くて、でブルーレイとか DVD の売り上げもいいのでね、2期もこれは期待できるぞというねところで、まあいいんじゃないかなと思うんです。であとは俺が一番最初に言ってたフラクタルっていうね、アニメがあったんですけど、フラクタルとは一体何だったんだろうかというねところで、悪くはなかったんだけどね、まあそんなに話題にもならずね、普通にまあいいアニメだったですけどもみたいなねところで、まあ別に見なくてもいいかなっていうねところです。であとは結構なんだダークホースでもないけど良かったのは、放浪息子、同じそのフラクタルと一緒のねフジテレビの、ノイタミナっていうね、アニメのね放送の枠があるんですけど、そこでね今ノイタミナの枠が1時間あって、で30分がフラクタルで30分が放浪息子で、放浪息子がね意外と面白かったんだよね。だ多分コミックがもともとあってアニメ化されたみたいだから、俺コミック読んでないからあれなんですけども、ちょっとねコミックいいような気がする。アニメもすごい良かったんだけど、普通にアニメあんまり見ないけど漫画だったら読むんだけどなって人いたら、コミックの放浪息子ちょ ちょっといいんじゃないかななんてね思うんです。俺もよかった、近いうちね漫画喫茶とか行ってね読もうかなっていう思ってるよっていうねところなんですけど、まあ結局そんなところね。だでも前期はさ、言っても見るのが10本ぐらいね、まあ終わっちゃったのいっぱいありますから、ドラゴンボールも終わっちゃったしね、でバクマンも一応まあ一期が終わっちゃったし、まあそんなんでまあ君に届けもね終わっちゃって、まあいろいろあったんですけど、でも言っても10本ぐらいだよね見てたのは。ただ次回のアニメレビュー本数がね半端ないんだよね。今まだやってないのもあるけど、まあ見たのをね何本かって、この春のね新しいアニメ何本今見たかっていうと、どれ見たかちょっとパッと開けて、作品名上げていきながらちょっと数えますけど、A チャンネル、俺たちに翼はない、逆境ブライカイジ、30歳の保健体育、シュタインズゲート、あとなんだソフテニ、ドッグデイズ、日常、花咲くいろは、ヘンゼミ、マリアホリックアライブです。この時点で11個だからね、まだまだあるから。普通にまあこんな切るやつはいくつかありますけど、まあ今回は続けてみるの15本ぐらいあるんじゃないのと思ってね、もう持たないおじさんね、仕事してね、仕事してラジオしてアニメ見てこの繰り返しね、そりゃ彼女できないってそういう話だから、まあ、一番いいのは彼女を作って彼女と一緒にアニメを見るというね行為をすれば、彼女との時間も共有できるしアニメも見れるというね、お得なそういう時間の使い方をねした方がいいかなと思うんだけど、でも女はさーっていう話するとまた女性リスナー減っちゃいますけど、女はテレビ見ながら超喋るじゃん、喋んないでほしいね、もう静かに集中して見てって、で集中して見終わった後に喋ってって思うんだけどさ、どうなのこれね。だからまあだから映画館が一番いいんだよやっぱしね、女の子と何かそういう映像を共有して見るんであれば、家で見たらあいつら超喋るし集中力ないし、でも途中から見て泣けるしみたいな、そういうやつらだから家で見るともう大変だよね。だけどもう映画館で見たら照明も落ちてね、もう映画 見るしかないんだから、そしたらもうそれはもう静かにね映画集中できますから。まあね、知り合ってすぐのね、まあ、デート数回目ぐらいのね、映画だと逆に男が集中できないっていうねパターンもありますけど、でもねやっぱりそれで映像をね集中して、そんな後ねいいじゃない、映画終わってから喫茶店に行ってお茶をしながら映画を語るとね、したらわこの人うんちくすごくて気持ち悪いみたいなんでね、うん、今日限りでさよならっていうあるでしょ、そういうパターンもね。あとはまあ実際見たい映画がアニメしかないみたいなね、うん、彼女を誘うのはいつもアニメ映画っていうね、まあ、ありますから、さすがに誘えないよっていうね。俺もあったけどね、だって彼女いた頃にさ映画誘うっていうか、まあ普通にデートとしてね映画は行きますから、その中でアニメ映画ってなかなか誘えないんだよね。もともとねそういうの見てる人だったらいいけど、だから俺も彼女がいるけど鋼の錬金術師のアニメはね一人で見に行っちゃいましたしね、だって誘えないじゃんって、鋼の錬金術師コミックもアニメも見てない人を誘えないしっていうね。でもそんな中一人で行った俺超この映画面白いんだけどみたいなね。なのでまあね、また今年鋼の錬金術師のアニメの映画やるみたいですからね、まあこれももし俺彼女がその時にできていたとしてもね、また一人で行っちゃうんだろうなっていうねところなんだけどさ、まあ彼女ね、そろそろもう春だから、俺たちにもちょっと春をねちょっとねそろそろ来てほしいっ っていうね、俺もリスナーもだよ、ね、みんなっていうか春だし、あと逆にその卒業のシーズンだったじゃない、3月とかはさ、告白とかされたリスナーのみんな結構いるんじゃないかなと思うんだよね。だって学生とかもね結構いるでしょ。したらさ、もうねこれで会えなくなっちゃうみたいで、最後告白されたりとかさ、逆に告白したりとかさ、そういう話をね僕は聞きたいね。ないんだよこのね、このラジオでなんか僕付き合いました振られましたとかさ、そういう話が少ないんだよね。もっとさ異性に対してアグレッシブになっていけよっていうね、まあ俺が言うことではないですけどね、一番俺がねアグレッシブにならないといけないですけど、まあんまなんかね、いやでもそろそろ考えないとね、30歳だからねって毎回そんな話してるからね、もういいんですけどね。はい、じゃあちょっとねお便りいただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。この間池袋のナンジャタウンでやっているモンハンフェアに行ってきました。モンハンのキャラを模した、餃子やデザートはぼったくりレベルの値段で、値段の高さでしたが、注目すべきはモンハンをプレイできるフリースペースの女性率の高さです。自分が行った時は半分近く女性がいました。オタクっぽい女子からリア充っぽい女子まで様々でした。これはパルさん自ら出向いて女の子のクエストを手伝ってあげればモテまくりですよ。実際そういう人いましたし、ちなみに自分は意中の女の子と行きましたが、帰りに電車とホームの間に足が挟まるという世界一ダサい渋滞を晒してしまったので死にたいですという、ね、お便りいただきましてありがとうございます。それはちょっと死にたくなるしね、死にたくなるっていうか危なく死にそうだったっていうねところありますから、まあ、生還したということでね、まあ、よかったですけど、いやなんじゃタウンでこんなモンハンフェアなんてやってたんだねっていうね、まずそこからなんだけどさね、モンハン中にちょっとなりつつある俺としてはさ、ちょっと行きたくなっちゃうし、その女性率の高さ、なんでもっと早く教えてくんなかったんだとね。だって行ったんでしょね、なんで誘ってくんないのって、一人で行ったって女の子とねクエストなんてできないんだからさ、無理でしょ。やっぱし男だよね、もう一人ぐらい男を連れて行って、やっぱ二人以上で行って、で女の子二人組とかで行っている女の子にちょっと俺のこの立ち中の立ち回り見せてやろうかみたいな、上から目線で行ったら何この人濡れちゃうみたいなね、なると思うんだよね。したらこの人なんか一つのクエストで3回一人で死んでるみたいな、そういうねモンハンあるあるもね全然できますし、でも言ってももう一応集会所とか全クリしてるから、そこまで足は引っ張らないから、したらねまだそんなに進んでない女の子のね手取り足取りねやって、これこうしたらいいんだよってブハハッつってモテるんかな、彼女できんのかなって、私はモンハンで彼女ができましたっていう、そういうことにね。でももうさモンハンはでも結構なんだろう、そのオタクっぽい子からリア充っぽい子までいたっていうからね、なんとも言えないけど、まあ、400万本以上売れてるねソフトですから、まあ、そりゃいろんな子やってますけど、ただまあ、そんなにゲームに対してねそんなに悪いイメージを持ってる子ではないわけだからさ、ちょっとはさね、109でお洋服をね買い漁ってるクソみたいなね股ばっかり開いてる女とは違ってさ、まあ、少しこっち寄りのねまあ、いい女の子のはずだから、でねいつも女の子二人っきりでさモンハンいつもしてるけど、せっかくこういう機会だから外に出て、もしあわよくばね白馬に乗った王子様がね PSP 片手にね声かけてくれないかしらっていう、ね、ところを想像してわざわざね北関東の方から多分来てると思うんだよね。 したら俺たちがね、そこ出向いてさ、もう30歳のチビデブハゲヒゲもみあげがさ、お姉さんたち何してるのってね、ちょっとこれから飲み行かないっていうさ話をさ切り出せるわけじゃないね。したらさ、その女の子たちがさ20歳以下でさ、その場でお縄になっちゃうってさ、そういう流れがさやっぱりあると、次回のラジオでねちゃんとお話もできますからね。全然小学生には見えなかったんですとね、大人っぽかったんでつい声かけちゃいましたっていうさ話になるからさ、それはそれで美味しいからさ。でも普通に俺でも今回のモンハン3、うん、そうか、いつもね、職場の人とやってるんだけど、だから2人でやることが多いんだよね。だから4人とかでやったらね多分楽しいんだよ普通に。なのでできたら、それいつまでやってんの、そのなんじゃタウンのモンハンフェアっていうのはさ、まあ、ラジオ終わったら速攻で検索しますけど、そしたらちょっとモンハンやってる友人いるか、うん、いるかわからないけどね、モンハンやってる友人か、もしくはね、僕がツイッターでつぶやくからね、ツイッターで、何日のモンハンフェアに行こうと思いますと、ね、誰か一緒にね行く人いませんかとかね、もしくはもしいたら会いましょうとかね、あんまりそのね、俺も行く行く言って行かないことが多いですから、いつも行く行く詐欺ですからね。なのでもしね、俺が行っても行かなくても行くよって人いたらね、ちょっと現地でね、連絡取れればね、一緒にちょっとクエストやりましょうよっていう、ね、話もできますから。それがもし女の子だったらっていう、ちょっとときめきゲージが上がっちゃいますよね。なのでそこでだって成果しかわからない、そういうさね、もう戦いをさ2人でしていくわけだから、そうしたらもうこれこそ吊り橋効果ですよね。ググってね、吊り橋効果はね、まあ、なのでね、ちょっとね今週か来週、まあ、もうモンハンフェア行く前に花見行けって話なんですけど、でもちょっとモンハンフェアの方が行きたい。だって結局花見に行ったって桜の木の下でモンハンするわけでしょみんな。だったらモンハンフェアで、いや逆か、花見をしながらモンハンした方がダブルでお得なのか。で女の子もついてきたら、女桜モンハンね、これトリプルコンボってことで、これは最強なのかもしんないけど、まあそんなんでちょっと今週はモンハンフェアがね、花見がねちょっと行ってみたいなと思うんですけど、まあでも消化しないといけないアニメもね多いから、もしかしたらいけないかもしれないっていうね、また引きこもりのね発言しちゃいますけどね、ナイスな情報ありがとうございました。じゃあね、あとねお便りいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、俺は個人的にアニメレビュー楽しみにしてる、もし気が向いたらやってくれというねお便りいただきました、ありがとうございます。いやね、来週お楽しみに。もうでもそんなに多分来週もね、毎回思ってる、毎回やって後悔してるから、ほんと短くやってこうね、自分が見たやつ作品一覧に言って、で、これは切りますとね、これは面白かったから見ますと、もうそのぐらい、なんか毎回言ってる気がするけど、そのぐらいで、あとはね一番なんか注目してるやつを少しね話していくぐらいのね感じがいいんじゃないかなと。でも本当は結構ねアニメ好きなんだよね、意外と多分みんなが思ってるよりも俺は結構アニメが好きなんだよね。だからアニメの話を多分もっとしたいっていうか、もうアニメのラジオにしたいぐらいのね、今アニメが大好きなんですけど、でもまあそんなこのラジオはアニメを語るラジオじゃなくてね、異性に対してね考えるラジオっていうね、そういう趣もありますからね、まあ異性について考えつつね、ちょっとアニメも語っていけるぐらいのバランスをね取っていきたいなと思うんですけどね。あとラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、ゴシックは面白かったっすよねというねお便りいただきましてありがとうございます。ごめん、ゴシック1話で切っちゃったっていうね、 俺も偏ってんのかな、ね、ゴシック超なんていうの注目されてたけど、1話でちょっとなんか、うん、合わないかななんて思って、ね、せっかく、ね、歩み寄ってくれたのに、このね、アニメオタク、ちょっと、かわいそうだから一人で孤立しちゃってるから、ね、ちょっと発言してやろうか、つってね、ゴシック面白かったっすよね、ってね、歩み寄ってくれたのに、うん、ゴシック見てないみたいな。こういうところ、ダメだよね。そう、これがにわか、ね、にわかアニメファンっていうことでね、申し訳ない。ダメだ、そんな、ちゃんとしたね、アニメね、好きな人から見るとね、お前、そんな浅い知識で喋ってんじゃねえぞってなるんだけど、いいんだ、アニメ好きなんだからいいんだ。ところでね、来週はちょっとね、そういうアニメの話をね、ふんだんに盛り込んでね、やっていきたいと思うんですけど、まあみんながね、見るにもね、いいようなアニメあるから、30歳からの保健体育とかさ、まあ、来週喋るけどさ、まあ地上波で、放送するべきじゃなかったよねっていうね、一話だけ見ましたけど、大体が規制かかっちゃって、何を喋ってるのか何が書いてあるのか分かんないんだよね。もうね、 DVD とかで出たら全部がね解禁されるから分かるんだろうけど、それにしてもひどいよっていうね話だったから、まあ来週しましょう、その話はね。じゃあちょっと今日もコーナーね、やっていきたいと思います。コーナーはそうだな、久しぶりに、オナニー最前線のコーナーです。オナニー最前線のコーナーは、まあオナホ、テンガ、ね、ローション、まあいろいろあったりとかね、そういうの使ったりとか、あとはこんなオナニー方法あるよとかね、こんなオナニー試してみたよとかね、そういうそのオナニーのね最前線をね語っていこうじゃないかというコーナーなんですけども。今週ね、2ちゃんのまとめサイトをちょっと徘徊していたら、すごいオナニーをね、見つけたっていうね、そういうのがあって、でそれ見てたら、ま、アルコールオナニーっていうね、これちょっとね、大丈夫かな、俺もまだ試してないです。なぜかというと、その記事を見つけたのが多分昨日だったんだよね。そう、土曜日はオナニーするとこのラジオが大惨事になるってことをよくわかってるから、土曜日はオナニーできないから、だからただ今日もねちょっともうできないと思うから、まあ休みの前の日にでもねやれたらやりたいなと思うんだけど、そのアルコールオナニーっていうのがあって、なんかそのオナホールにブランデーを入れて、で、オナニーをすると、そうするとそのチンコがジンジンしてきて、もうなんかチンコとろけてくるんだって。で、顔もすげえアヘ顔になってると。やばいというね。これ知ったらもう他のオナニーできないと。で、ちょっと危ないよと。ね。アルコール絡んでるし、そんな危険なオナニーしてると死んじゃうよって。テクノブレイクだよっていうね。書き込みもあったんだけど。いや、これを知らないで。死ぬんだったら、これで死んだ方がマシだぐらいのね、素敵なオナニーらしい。で、結局、そのオナホにブランデー入れてオナニーすることによって、まあ、アルコールがね、その、局部からさ、吸収されていくわけだよね。だって、なんていうの、野球とかのさ、優勝とかしたら、ビールかけとかするじゃない。そうしたらさ、ビールってさ、まあ、体についただけでもさ、吸収するから、酔っ払うんだよね、飲まなくても。ということはね、普通の体についただけでも吸収しやすいアルコールが、チンコの、ね、それこそもう、ね、皮は剥けてる人、剥けてない人いると思うけど、オナニーしてるときは皮は剥けますからね、どっちにしろ。そんな吸収率の高そうなところから、アルコールを浸してみなさいよと。とてつもないことになりますから。ね、よく昔なんかありましたよ、この、ケツの穴にアルコール入れると、急性アルコール中毒になっちゃうとかね。あるから、本当にそういう、もう臓器に近いところでね、アルコール吸収させちゃうとまずいんだけど、でもね、本当に少量のね、なんか、このやった人は、中さじ1杯のブランデーぐらい。で、ちょっと足りなくなったら少し足していくぐらいだったらしいんですけど。 でもこれはやばいっていうことらしくて、ただやっぱしアルコールとオナニーが合体すると心臓に多分良くないんだよね。うん、それこそテクノブレイク起こしちゃうから。テクノブレイクっていうのは、オナニーでね、死んじゃうっていうね、ことをテクノブレイクって言うんですけど、かっこいいでしょ、ね、ちょっと中二病なね、名称なんですけど、テクノブレイクしちゃうからさ。だから、まあ、あまりね、しない方がいいかなと思うんだけど、あとね、やっぱし未成年の子は、お酒がね、やっぱし、危ないから、酔っ払っちゃうしさ。だから、あとね、その、アルコールオナニーした後に、車とか運転しちゃダメだしね、吸収しちゃってるから、普通に酔っ払った状態になっちゃうから、だからもちろんこれやっていい資格があるのは20歳以上だし、それこそ40歳以上の人は、逆に心臓がね、危ないから、まあ、20代中盤から30代前半ぐらいまでの、ここの選ばれし人間だけしかできないからね。あとだって、オナホ持ってるやつ、ね。あとはまあでも、その度数の高いアルコールの方がいいらしい。なので、俺ん家にはね、なんだこれは。ありますね。ジャック・ダニエルが、ね、ありますから、うちには。なので、まあ、何使う？テンガ。フリップホール使って、で、フリップホールの中に、まあ、ローションと、そのジャック・ダニエルを混ぜて、もうおかしなことになっちゃうだろうな。で、オナニーすると。だから、俺いつもね、フリップホール使うときは、お風呂場で使うことが多いんだけど、お風呂は危ないと思うね。完全に。その、シャワーとか浴びながら、どんどん体温上がってるところで、そんなアルコール、って、温泉入りながらアルコールとか飲んだって危ないし、ね。だからそういう体が、血行が良くなってる時にアルコールをチンコから吸収するなんて、そんなオナニーして、射精した時にはっていうね、話だから。危ないんで、この時はね、ちゃんとね、ちゃんと、なんていうか、平地でね、平地のところでやらないといけないですけど。ぜひね、みんな、まだ俺もやってないから、やった人ね、ちょっとお便りいただきたい。やりました。アルコールオナニーっていうね、ことで、もうそんな、ねえ、みんな何かしらね、SNS、その、ソーシャルネットの、ミクシーとか、フェイスブックとかやってると思うんだよね。やりました、アルコールオナニーっていうね、題名で日記書いたらね、もうそりゃ、ね、人気者になるから、人気者になるか、ね、100人いた友達が1人になってるかね、どっちかですけど。でもそういうさ、やっぱちょっとね、人生挑戦していかないといけないから、この2011年になってさ、結局もうね、4ヶ月経っちゃうけど、何もしてないなっていう人いると思うんだよね。これアルコールオナニーしたら、あ、俺このワンシーズンで一回、すごいオナニーしたってね、一つさ、刻まれるから人生が。だからぜひね、やってもらってということで。ただ、危険なんで、もしこれでね、命にね、ちょっと問題のあることが起きてしまったら、それを誘発したね、俺の責任になっちゃうから、ちゃんと、健康な方ね、心臓の弱くない方かつ、20歳以上で、まあ、40歳未満の人でね、で、アルコールは少量でやってくださいと。この約束を守れる人だけね、やって。まあ、来週ね、ちょっとね、ラジオ放送なかったら、俺ちょっとテクノブレイクしてる可能性ありますからね。その時は、ね、掲示板の方に、ね、パルさん、テクノブレイクしちゃったんですかってね、書いていただけたらなって思うんですけど。まあ、そんな、ね、ところかしらね。はい。あとね、じゃあお便りいただいてますね。羊がいる水族館さん。アルコールには麻薬の効果があるからな。あ、じゃあ麻酔の効果があるからな。気持ちいいかもしれないけど、絶対にやめた方がいいというね。ありがとうございます。そうなんです。だ結構、酒飲むとチンコってふにゃふにゃになるじゃない。でもそうじゃないらしいんだよね。やばいらしいんだよ。だから、やばいらしいっていうことでね。期待しちゃうよね。ラジオネームベルさん、アルコールオナニーか 生まれて初めて聞いたが確かに一度は試してみたいなんて、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。その試した一度でもう一生できなくなる可能性もありますけど、そのリスクを負ってでも、あとアルコールオナニーをやりすぎた人がいたらしくて、皮がベロベロに抜けちゃったらしくて大惨事っていうね、もう毎日なんかその皮めくれちゃって、そのなんかあるじゃない、スキーとか行ったりとかさするとさ、唇とかがさもうなんか焼けちゃったりとかさしてさ、なんかもう皮がすごいむけちゃったりとかさ、そういう感じ、チンコがみたいなね、勃起しても勃起してなくても痛いみたいな、っていうか勃起したら本当に死ぬほど痛いみたいなところらしいから、やりすぎは良くないね。本当に試して一回やって、であと、きついオナホールでやると、そういうアルコールでチンコがふやけて、できつい穴でオナニーするとそのまま皮がね剥がれていっちゃう可能性があるから、ゆるいね、ガバガバな、そんなオナホでね、アルコールオナニーするのがおすすめだよってあったからね、まあ、ぜひちょっとね試みていただけたらなと思います。じゃあちょっとね、他のねコーナーももう一個ねやっていこうかなと思います。コーナーは大人気女性解体新書のコーナーです。まあ、女性の悪口もう言わないって誓った日もありました。ですけどやっぱり女性の悪口が言いたいね。てか日々生きてて女性の悪口ばっかり考えついちゃうってね、そういうことだから彼女ができないっていうね、分かってますけど、そんな女性にはいい面もあるけどね、悪い面もあるじゃない、解体していきましょうというねコーナーです。ちょっと思ったんだけど、ふとね女性のね歩いた後をね、通ってみると、まあ、結構さ女性の匂いがしたりするじゃない、いい匂い、まあ、女性の匂いというか髪の毛のシャンプーの匂いなのか分かりませんけどね、まあ、それかねもうぐちょぐちょに濡れているね下半身の匂いなのか分かんないですけど、ただその必要以上にさその女性のその髪の毛のね匂いがきついというか強いっていう女っているじゃない、は淫乱だなと思って、淫乱だよね確実に、まあ、そういう話なんだけど、ね、悪口なんだかな、妄想なのか分かんないですけど、いやー悪口ですよ普通のね。でなんかさやっぱ女の子はいい匂いするじゃない基本的にね、ただ臭いやつもいるけど、そのなんか香水臭かったりとかいろいろありますけど、でも基本的にやっぱし女の子はいい匂いだし、でその中でも私髪の毛っていうのは一番なんていうの匂いが残るというかね、そのすごい匂いがねいい匂いだなって思うのもあるけど、ただね本当になんかその匂いがさきついというか、あ言ったらフェロモンが強いっていう表現できるのかもしれないけど、俺はそんなに女に対して優しくはないのでね、そんなフェロモンが強いんじゃなくてね、くせんだよメス豚っていうね話なんだけどさ、やっぱりその髪の毛のね匂いがねきつすぎる女、油っぽいとかじゃなくて普通になんかもうその髪の毛の女の女くせえっていうね、なんか女の子のいい匂いじゃなくてもう女くせえって感じになっちゃってるやつがいるんだけど、でもやっぱりそういうやつはそのやっぱしさエロいんだろうなと思って、まあオナキンだけでオナニーを1日2日ね我慢してるだけでもまあ思考はね変わってきますからあれなんですけど、髪の毛のいい匂いの女を見るじゃない、そうするとこいつはセックスして、でその時にすげえこの髪の毛の匂いっていうのをね、そのなんていうの体をさ揺らしてさ撒き散らしてんのかこのメス豚と思って、そういう想像してしまいますねっていう、皆さんもそういう想像しちゃうとは思うんですけど、だからなんかねそういう髪の毛のね 匂いが強い女はね、うん、夜もすごいなんか髪の毛を乱しながらね、なんかエロいんだろうなと思って、ね、まあ、そんなんですよ、ね、全然なんか悪口じゃないですけど、いやそんなやつなんだろって。だからもう髪の毛の匂いがね、なんかすげえ女はね、なんか毎日そんなやつだなっていうね、偏見で見られちゃうから、女の子はね気をつけた方がいいよっていう。それでもね、やっぱし髪の毛もね、女の子長いからシャンプーとかそういう匂いがね残っちゃうと思うんだよね。だからまあしょうがないんですけど、しょうがないっていうか僕たち的には嬉しい話なんですけど、ただそういうのをね嗅いじゃうとね、こっちもねムラムラしちゃいますし、いろんなねありもないね妄想しちゃいますからね、ある程度控えていただいた方がいいんじゃないかなと思ってね。身の危険がね、身の危険は自分で振り払わないといけないんですからね。だからもうそんな髪の毛の匂いがすごい女の子いたらさ、俺がオナニーを1ヶ月我慢しててさ、ね、で酒でもね、チンコから酒でもちょっとチューチュー吸ってたらさ、そしたらもう危ないですからね。まあ気をつけた方がいいんじゃないかなっていうね、まあ、そんなねお話、まあね、あんまり女性のね悪口言うとね、もう俺も本当に彼女作んないとまずいからさ、あともし彼女ができた時にね、もう彼女ができるってことはこのラジオを知ってる子か、もしくはまあ彼女となってから知るわけじゃん。ずっと隠し通すことは無理じゃない。そしたらさ、女の悪口言ってるの聞かれたらもうダメだもんね。多分彼女ができたらその彼女に対して多分いろいろ出てくると思うんだよね、悪口が。あんまりもともと女性好きじゃないから、そういうところがね、女性は好きなんだけどね、まあ、もう嫌なところが多すぎるから、まあ、それをさ、なんか今週その彼女に思ったね悪いことってのをさ喋ってもさ、なんか違うじゃないってのあるからさ、まあそろそろね、こういう彼女いない時からね、あまり 悪口はね言わないようにしようかなって思ってるっていうねことです。じゃあそんなんで、今日もね、じゃあお別れのコーナーということで、なんか今週ね喋りたかったことで、まだ喋ってないことだったりとか、あといただいたお便りとかをね、つらつらと、読んでいこうじゃないかというね、コーナーなんですけども、ラジオネーム、ガオガイガーさん、なんじゃタウンのホームページ、です。パルさん誘ってもよかったんですね。でも、イチューのこと行くのにパルさん来たらおかしなことになっちゃいますから、モンハンオフ待ってますよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、誘ってよ。そういう時はイチューの子がいたら冷やかしに行くから、楽しいよ。そういう、なんか、ういういしいのをさ、ね、見ながらね、モンハンなんてちょっと、いいんじゃないですかってね、30歳のおじさんと、ね、なんかおかしな感じになっちゃいますね、やっぱしね。まあモンハンオフあればぜひということで、まあもうね春休みもね、みんな学生のみんな終わっちゃってるだろうし、社会人はやっぱり土日とかじゃないとダメだし、難しいよね、俺は土日仕事だしみたいなね、まあ合わないよね、うん、残念というところで、まあ一人でねモンハンオフじゃないけど一人オフ行ってきますから、そこでね、オンラインで一人で待ち受けしてますから、そこで女の子入ってきたらね、うん、今入ってきた人手挙げてってね、はーいってね、メガネ、豚、ブスみたいなね、三人組入ってきてみたいな。まあいいんです、それでも。ね、心が綺麗な子だったら、ね、いいんですとは言いませんけどね、上戸彩ガッキーしか認めないというね、ちょっと固まってしまった、そういうね、思考回路はね、邪魔をして彼女ができません。30歳ですというね。じゃあお便り他ねいただきました。ラジオネームベルさん、パルさんこんばんは。自分は今日彼女と一緒に花見に行ってきました。穏やかな春の休日という感じで楽しめましたよ。2年半も付き合って彼女のお弁当を初めて食べた。普段は料理は自分が作っている。一日中彼女の短パンプラスニーソックスの絶対領域を 見せつけられたら時間が足らずエッチできなくて欲求不満。 PS 自分もアニメ好きですよ。童貞ラジオはアニメ好きか、アニメ好きがそんなに少ないんですかというお便りいただきました。ありがとうございます。いたね、ここにね、リア充が。もうリア充爆発しろよ本当に。なんでこんな穏やかな春を満喫してるんだってね。いいな、2年半付き合った彼女に初めてのお弁当ね、最高だな。短パンにソックス最高だなというね。いいんじゃないね。でもその短パンにソックスもね、セックスをするときにさ、全部脱がれちゃうとまた違いますからね。これ女性リスナー覚えといて、着衣ね、服着てる状態の方がいいやつと裸になってる方がいいやつ、二通りの人間がいますからね。で、ニーソックスを履いてるんだったら、ニーソックスは脱がないでいいです、基本は。そういうのありますから。だって裸だったらね、もう裸なんですよ。でも服を着てるっていうのは本来外に出ている格好が乱れるとね、そんなのは外じゃ見れませんと。そこに浴場するのもありますから、個人的には着衣多少ある方が僕は好きですねっていう、どうでもいい情報ね、出しますよ。それどんどん出していきますね。そんなね、俺もちょっとね、彼女作ってお花見したいね。いいですね、そんなね、人生もね楽しそうで。じゃあ、あとね、今日話したかったこと、まあ、いくつかあるんですけど、いくつかあるんですけどっていつも本当にお前いくつかあるやつをただね、羅列してあるやつを読んでるだけだなっていうね話なんですけど、ルービックキューブをねまた始めようかなと思って、家にねちゃんとルービックキューブあるんです。普通のルービックキューブよりもちょっと高いスピードキューブっていうのがあって、中に何だろう、オイルというかジェルみたいなのをつけてさ、それで滑りを良くしたりとかして、まあ、早く回せるようなやつがあるんですけど、で俺このルービックキューブ揃える方法が、つくだ式っていうね、方法を取って揃えてるんです。これだとね頑張っても1分切るとかだ、その辺がやっとなの。だからちゃんとまあ、変な話10秒台を狙えるねぐらいの、LBL 法ってあるんだけど、これをちゃんとマスターしようかなと思って、せっかくだし、まあそんな暇じゃないんですけどね、忙しいですよ本当はね。こうやって彼女を探したりとか、アニメ見たりとか、ラジオしたりとか、忙しいんだよ。その合間を縫ってねルービックキューブをやるっていう30歳だって気持ち悪いですね。だからこういうところがさ、ちょっと人とねずれちゃってるんだよね。その人とずれてるって言われるのは嫌いじゃないけど、正直ずれてるとこうなるんだよね。それは良くないじゃんね。彼女もできなくなっちゃう。だちょっとずれてるだったらいいんだよ、その少し変わってるねってね。それで逆にそれが魅力的だねだったらいいんだけど、いやー彼女もできなくて派遣社員でみたいな、趣味ラジオでアニメ毎週15本20本見てますで、暇な時間があるからじゃあ何かしようかなと思ってルービックキューブ始めました、おかしいだろってところあるけど、もうこれはしょうがないよね。だってあるんだもん、目の前にルービックキューブで、ルービックキューブの本も2冊買ってあるんだもん、やらなきゃいけないんだっていうねところでやっていこうかなっていうねところだったりとか、あとねまあこのね派遣社員もね長く続けていくわけにもいかないから、まあちょっとね親父のね仕事でも手伝ってっていうねことを考えているよなんて話をたまにするんですけど、まあ資格がいるんですよ。でその資格を取る勉強をしようかと思ってたんだけど、なんだかんだでね全然関係ない、このちょっと手元にあります社団法人日本アロマ環境検定、アロマ環境協会検定2級対応というね、エッセンシャルオイル入門セット、 て、なんかこちらをね、今なんか左手に持ってるんですけど、アロマ検定で向けようかなと思って。ね。おかしいのかな？いや、おかしくないよ。持てるでしょ、アロマは。ね。なんか、あの人、ルービックキューブ回し始めたら、ルービックキューブからエッセンシャルオイルの香りが漂ってきたわ、つって。大転みたいな感じになると思うから。ね、そういうことじゃない？ね。で、なんかね、ちょっとね、試験が5月と、11月にあるのかな。でも5月の試験は間に合わないから11月の試験を目指して、で、あの2級と1級があって、でそれを取るとなんかそこから上のねクラスチェンジできるっぽいんですけど、なんかそういうインストラクターとかねいろいろあるらしいんだけど、まず1級取ろうかなと思って。だからもし俺のねこのやる気がね続いていれば、いつも続けませんけど、11月に、1級をね取っちゃおうかななんてね思ってるというね。結構鼻はね悪くないんです。あのちょっと軽く鼻炎ですけど、匂いとかはね、自分がどんだけ臭い体臭かとかね、そういうのわからないですけどね。人はそんな何も言わないけど、陰ではひそひそ言ってるのかもしれないですけど、ね、でもまあ鼻はそんなに悪い方じゃないかなと思ってるんで、ね、まあいけるんじゃないかなって思っていいでしょ。30歳ね、彼女いないですけどアロマ検定持ってます。婚活しながらそういうお見合いパーティーとか行ったら、なんか特技って何ですかって、アロマ検定1級持ってます、気持ち悪いみたいな、休みの日何してるんですかって、うん、アニメ見てます、気持ち悪いっつって、空いた時間何してるんですかって、うん、ルービックキューブ回してますって、うん、気持ち悪いってね、そういうのありますからね、どんどん気持ち悪くなってきますね。あとはまあそんなもんかな、もういいかなね、十分気持ち悪いアピールしたしね。まあまた来週ね、話したいこともね、話していきたいと思うからね。じゃあそんなんで今日もね、こんなところなんですけども、じゃあ来週ね、来週がいつですか。先週もさ、なんか来週はいついつの23時からとかいうところでさ、3月10日って言ってたんだよね。全然あの4月10日の放送だったのに、まあそのぐらい酔っ払っていたで言うとね話なんですけど、次回は4月の17日日曜日、また23時からね1時間やっていきたいと思いますから、ぜひ、まあ、来週アニメスペシャルやるんじゃ聞かないかなっていう人いるかもしれないけど、大丈夫。短めにするから。ね。短めにして、それで他のね、モンハンのイベント行ってきたとか、アルコールオナニーしたとかね、そういう話もしていく予定は未定なんでね。まあ、両方とも行かないで、結局アニメ見て終わっちゃう可能性が高いんですけど。そんなね感じの来週ありますからね、ご期待してくださいということで、もし来週までにアルコールオナニーしたよって人いたらね、どしどしお便りいただけたらと思いますからね、くれぐれも体の負担ねかけないようにね、そういうところをちゃんとね気をつけてやってもらえると、あとは一人暮らしのやつはね、それでちょっとね倒れちゃったら誰も見つけてくんないからね、家族のいる、ね、お父さんお母さんとか一緒に暮らしているね、そういう人間はね、ぜひアルコールオナニーして、で、ぶっ倒れて、何この子、オナホールとか持ってるのみたいなね。で、オナホールがちょっと垂れてるの、これ、アルコールとローション混ざってるものじゃないですね。そういう発覚でね、一命取り留めてもね、もう家にはいられないみたいになっちゃうからね。まあ、あんまりやんない方がいいかもしれないですけどね。まあ、そんなんで、じゃあね、今週もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。